どうも皆さん、工藤でございます。今回もクドラジ聞いていただきありがとうございます。今回はギャラクシー S24 の話を、したいと思います。もうご存知の方もね多いかなと思うんですけど、昨日一昨日ぐらいにですね、ギャラクシーの、フラッグシップモデルの、S シリーズっていうのがあるんですけど、それの、国内版ですねの、発表というか、はい、がありまして、ちょっとねもう結論言うと買おうかなと思ってます。はい、皆さんはどうですかね。 iPhone 使ってる方、 Android 使ってる方、日本人だと iPhone が多いというふうには聞きますけど、私はですね、大体2年ぐらい前かな、多分ちょうど2年前の今ぐらいの時期に、iPhone から Android に乗り換えました。はい。で、あれ、これも話したんだっけ、私のなんかスマホが調子悪いっていうか、話とか、iPhone がやばかったって話したんだっけか。あれ、したようなしてないような気もしますが、私がもう本当2年以上前から使ってた iPhone、iPhone 8 ね。どんだけ古いの使ってるんだって思われるかもしれないですけど、iPhone 8 があって、もうずっとそれを使ってたんですよ。ずっと。で、さすがにもうなんか、なんだろうな。もうそれからさらにもう今2年ぐらい経ってるはいるんですけど、さすがにもうちょっと古いだろうってことで、新しいスマホに乗り換えようと。と思って、で、iPhone、Android っていう風に検討して、どっちにしようかな。やっぱ iPhone、今使ってるし iPhone で行くか、それとも Android に思い切って乗り換えて行くか。Android だったらね、それこそ今は Galaxy 使ってますけど、他にも選択肢ね、たくさんあったりするんで、Pixel とかも当時もあったよね。あったりしたんで、どうしよっかなって思ってたんですけど、結果的に Android、Galaxy に乗り換えまして、で、2年前で行くと2022年だから、Galaxy S22 が多分、最新のスマホとして出てたんですけど、最新のスマホを買う余裕はちょっとなくて、はい。で、そっからさらに2年前、2020年ですね。2020年に出たスマートフォンの S シリーズ、Galaxy S20 っていうのがあるんですけど、それが2年の型落ちってことで、5万円しないで、4万いくらぐらいで、買えたので、それを購入して2年前に。で、購入して、で、Android から、iPhone から Android に、乗り換えたという流れがありました。はい、2年前ですね、大体ね。で、2年経ちましたと、あれから。2年経って、で現在、その前使ってた iPhone 8 も、一応動いてはいます。はい。一応動いてはいるんだけど、もう、さすがになんか、OS のアップデートもね、なんかうまくいってんのか、いってないのかよくわからない状態で、もう多分途中で止まってるんだと思うんだよね。iOS のアップデート。だからセキュリティ的にももうね、あれだし、こいつに関しては、ほぼ使ってないっちゃ使ってないので、一旦置いといて、はい。で、今使ってる Galaxy S20 も、2年前に買った、新品で買ったんだ、ではあるんですけど、型番で言えばもう4年も前のスマホを私使っているわけで、で、それを2年間新品からね、使ってきたわけなんですが、なんかですね、ここ最近、今年入って、アップデ、OS のアップデがあったんですけど、多分ね、それきっかけじゃないかなと思うんですが、それ以来ですね、YouTube のアプリがですね、めちゃくちゃ落ちるようになりまして、それまではですね、全然何の不満もなかったんですが、その OS、Android OS のアップデートが入った途端にですね、YouTube がなんか、私 YouTube のアプリを開いて、その動画にもよりますけど、4K とかで見れる動画に関しては 4K で見たりするんですよ。はい。で、見たりするんですけど、それが良くないのかな。すっごい落ちる。動画再生中に急になんかカクつくんですよね。カクカクカクってなってきて、あれなんだこれと思ったら、もう、バタンって。バタンとは言わないけど、スッって落ちて、みたいな。 え、落ちたの？みたいな。で、まあ、たまたまなのかなって最初は思ったんですけど、何やらそれがもうね、最近はもう頻繁に起きるということで、まあ、若干ストレスを感じています。はい。それ以外のところに関しては、まあ、そんなに不満はないじゃないかな。うん。今のところは。ただ、まあ、YouTube のアプリにちょっとこう、まあ、不具合というか、ね、めちゃくちゃ落ちるっていうのが発生してきてはいるし、まあ何より型番がもう4年も前のもので、OS のアップデートもね、今後のことを考えると、ちょっと大丈夫かなっていう不安もね、まああったりするんで、まあ今回その Galaxy S24 がね、まあ、国内版が発表されて、まあちょっと前にそのグローバル版の発表もあったんで、まあスペック云々はちょっと前から知ってはいたんですけど、その国内版が出て、で一番驚いたのはやっぱりあのもうネットとか YouTube とかでもたくさん言われてますけど、なんとなんとあのついに Galaxy の SIM フリー版がですね、同時発売、そのキャリアモデルと同時発売になりました。はい。これまではドコモと au だけかな、ソフトバンクはないんですよ。楽天とかもなくて、ドコモと au だけで、販売されていました。ギャラクシーは基本的にね。で、後々、ここ最近の話かな、ここ1、2年ぐらいで、なんか、SIM フリーのスマホをギャラクシーが、まあ、出すようになって、まあ、iPhone 使ってる方は、まあ、キャリアで買ったり、あと Apple Store でね、オンラインで注文したりすると思うんですけど、まあ、ギャラクシーも同じで、ドコモとか au で買う、もしくはそのサムスンのね公式オンラインショップがあるので、そこでまあ購入すると、SIM フリースマホに関しては。で買えるんですけど、まあ発売日がまあだいぶ後になっていると、 SIM フリースマホね。はい。であとね、モデルが結構限られている印象が私はあって、それこそ去年出た、Galaxy の Z Fold Flip の5あると思うんですけど、あれも発売されてからちょっとしてからその SIM フリーのスマホ出て、お、SIM フリー版出てるじゃんって話多分した気がするな、クドラジでね。うん、したけど、出たけど、1TB モデルだったかな。カラーもまあ限られてるのはまあいいとして、容量、スマホの容量が 1TB しかなくて、もうめちゃくちゃ高いっていう。うん、30万言ったかな、フォールドとかはね、忘れたけど、20何万とかね、まあ、するということで、さすがに手出せねえだろ、こんなの、みたいな。そんな 1TB もいらねえよって思ったっていう記憶があるんですけど、まあ、なので、今まで SIM フリーって、まあ、あるにはあったんですけど、まあ、キャリアとは、まあ、なんすの、キャリアの後に、まあ、出て、で、かつ、その、容量とかも結構限られるっていう印象があったんで、まあ Galaxy S24 もね、まあそんな感じかなって思ってたんですが、まあなんと今回国内版の SIM フリーのスマホが、まあキャリアと同時に発売するということで、まあ結構盛り上がっております。はい。その界隈では結構盛り上がってるみたいです。私もめちゃくちゃテンション上がりました。ついに来たかと。うん。Galaxy ついに SIM フリースマホが、まあ発売日に同じ日に購入できるっていうことになって、はい、しかもね、容量も結構小さいやつから選べます。はい。256だったっけ？ね、256から選べるようになってるんで、結構価格もまあ抑えられていて、で、かつですね、SIM フリースマホ安いです。はい。キャリアで買うとプラス2、3万ぐらいはかかりますね。うん。まあ、なので、まあ、SIM フリー自宅なのかなというふうに私は思いますけど、値段も安いし、あとね、 SIM フリーで何がいいかっていうと、余計なそのアプリケーションが入ってないっていうのは個人的にはまあありがたいかなと。私が今実は持ってる Galaxy S20 って、ドコモで、端末だけ購入したんですよ。端末だけ購入ってできるんですよね、ドコモとか au とかでも。はい。だから買えなくはないんですけど、ドコモとか au でそのスマホ契約してなくても端末だけ買えるっちゃ買えるんですけど、まあ、ドコモだったらそれこそスマホの後ろに、まあ、ドコモっていうなんか印字がされていたりとか、まあ、それがちょっと嫌だっていうね、ユーザーも いるみたいで、私もまあ、うん、まあ、ケースつけてるからそんなに気にはならないけど、まあ、ないならない方がいいかなって思ったり、あとはその スマホの中にね、ドコモのアプリがもう最初からもうインストールされてて、でね、消せるものもあれば消せないアプリもあるんですよ。これがとにかく嫌で、全然使わないし、邪魔なのに消せないっていう、まあ、呪いのアプリみたいな感じで、本当に、消せないし、使わないしで、もう邪魔なんですよね。まあ、そういった、アプリケーションが、まあ、入っていないっていうのは、非常にメリットなんじゃないかなと思います。au 版の方に関しては分かんないけど、ドコモ版はね、そういう感じで、いらないアプリが結構入ってます。まあ、使うっていう方は別にね、問題ないと思うんだけど、私使わないので、ドコモの契約してるわけじゃないし、ドコモのサービスも使ってないよね。D アニメストアとかも契約してないし、ドコモカードとかも、D カードか、D カードも持ってないし、別にドコモのサービス全然使ってないので、ぶっちゃけいらないんですよね。まあ、だからそういう意味でも、SIM フリースマホ、めちゃくちゃいいなと思っていて、まあ、同時発売だし、まあ、SIM フリーだから、まあ、どこのキャリアでも使えるし、値段も安いし、まあ、そのキャリアの、なんだ、キャッシュバックキャンペーンとか、まあ、あると思うんだけども、そういうのを利用すれば、のポイントとかね、まあ、いろいろあると思うんで、各社、その au、ドコモ、各社、キャンペーンやってると思うんで、まあ、そういう、なんか、のを使いたいっていうんであれば、キャリアの方が、まあ、いいかもしれないですね。キャリアごとになんかあるじゃないですか。なんだっけ。なんか、スマホ乗り換えプランじゃないけど、なんか、いくら分をちょっと残価設定みたいな感じで、まあ、だからスマホを所持するっていうよりは、レンタルして借りてるみたいな状態にして、残価を設定して、その差額分を毎月支払っていくみたいな。で、2年後ぐらいにこう、スマホを返却するか、購入するか、使い続けるかみたいな選択ができるっていうのありますよね。まあ、そういうのが使いたいっていう人は、まあ、キャリアを使うしかないとは思うんですけど、まあ、SIM フリーその分安くなっていますし、2、3万ぐらい。値段がですね、まあ、実際に言った方がいいか。値段はですね、いくらだっけな。Galaxy S24。あ、ちなみにウルトラもあります。Galaxy S24 ウルトラもね、あるんですけど、まあ、Z フォールドとかも考えたんですよ、もちろん。Z フリップも考えました。折りたためるやつ。フォールドは、まあ、20万超え当たり前なんで、で、よくよく考えると、その、まあ、確かに、あれば、いいな、欲しいなとは思いますよ、もちろんね。性能もいいんだろうし、いろいろできることも増えるんだろうけど、どう考えても私に20万のスマホは高すぎると。使いこなせねえだろうと。そんな20万のスマホなんか持ってても、しょうがないよなって思って、ホールドはもうちょっと、選択肢から外しまして、で、フリップね。フリップはね、15万ぐらいだったかな。SIM フリーも確かあったはずだけど、どうだったかな。ただね、その Z フリップに関しては、まあ、その普通のスマホのサイズからその半分のサイズにこうパカってガラケーみたいに折りたためるっていうものなんですけど、ぶっちゃけその私写真も撮らないから、Z フリップの魅力ってなんかその折りたたんで、そのままテーブルとかに置いて、まあ、自撮りできたりとか、ね。まあ、いろんな自撮り機能がなんかちょっとこう充実してるよみたいなところもあって、あとまあその後ろの方にね、ディスプレイがついてる、そこで YouTube が見れるとかあるんですけど、使うっていう。写真全然撮らない私、ね、使うっていうふうにちょっと思いまして、なんかわざわざ折りたたまなくてよくねって思ったんですよね。なんかわざわざ、そのちっちゃい、まあ持ち運びするときは便利だよ、多分。まあポケットにいつも私スマホ入れるんで、そこからこう取り出して、例えば、なんだ、レジで決済するときとかさ、スマホポケットから取り出して、こうピッてやるときとかは、もう半分ぐらいのね、サイズに折りたたんであるんで、そこからスッと取って、もうピッて、ポケットに入りやすいし、まあ便利かもしれないけど、まあ私出かけないし、そもそもそんなに。家にいるだけだし、まあ、スマホの使用用途としては、ブラウジングするか、YouTube 見るか、まあ、他にもそのね、仕事用のそのメッセージのやり取りするとかぐらいしかないので、わざわざ折りたたむことそんなにないんじゃないかなって、思って、じゃあ Z フリップも魅力的ではあるけど、いらんなってなって、じゃあ今回その新しく S24 と、 S24 ウルトラが出ると。で見ましたと。で S24 ウルトラに関してはもちろんタッチペンついてて、まあ、ハイスペックハイエンドなスマホにはなっているんですが、まあ、値段も高いです。普通に20万超えします。はい、SIM フリーだとね18万ぐらいだったからでもね、うん、まあ消費税込みで20万ちょいにはなるとは思うんですけど、でもまあ SIM フリーで購入すると18万ぐらい、一番容量少ないやつだったかな。はい、まあ、ちょっと自分で調べてみてほしいんですけど、まあでも20万ぐらいはかかりますと。うん、でそんなハイスペックなスマホいると。まあさっきも言ったけど、うん、まあそれで言ったらね、もっと安いスマホもたくさんありますよ。もちろんピクセルとかね、ピクセルとか、あとなんだ他にも中国製のなんかシャオミとか、まあいろいろあるとは思うんですけど、まあただあんまりそのなんか性能が制限されたりするのも嫌だなっていうのもあるし、うん、まあお財布携帯についてないとか、ね、フェリカ使えないとかさ、あとなんだ、あとまあまあカメラ性能は正直あんまり気にしてはいないんだけど、まあ、指紋認証と顔認証両方ついてるかとかね、うん、無線充電できるかとか、まあ、そういったいろんな点を考えたときに、やっぱ Galaxy の S シリーズが一番個人的にはなんかストレスなく使えるんじゃないかなって思っていて、うん、ただまあ S24 ウルトラまで行くとさすがにいらないでしょと、さすがにそんなものは私にはちょっと不要かなと思って、じゃあもう S24、 まあ今だと23もね、1年前に出たやつありますけど、まあ新しいやつが出て、で今ちょうどですね、予約キャンペーン、今予約期間中なんですけど、発売日が11日になってるので今予約期間中で、なんかいろんなキャンペーンもやってます。はい、で SIM フリーのスマホはさっきも言ったようにサムスンのオンラインショップで購入するんで、サムスンのオンラインショップで、まあ、購入するといろんな特典がつきます。まあ、それも公式サイトに書いてあるんですけど、各社キャンペーンやってて、はい、まあ、サムスンのオンラインショップで購入する場合はですね、まあ、サムスンの対象スマホ、Galaxy S24 もしくは S24 ウルトラの SIM フリー版を購入すると思うんですけど、それと一緒に、まあ、同時に何かGalaxy のそのオンラインショップ、サムスンのオンラインショップで何か商品を同時購入するときに、その同時購入品からその決まった金額値引きしますよみたいなキャンペーン今やってます。まあ、例えばまあ、Galaxy S24 の 256GB をね、私購入しようかなとちょっと今考えてるんですけど、それを買えば同時購入品、まあ、例えばウォッチとか、いやバッツだっけ、バッツプロとかね、まあ、あれ出てるんで、まあ、それを一緒に買えばその商品から最大で1万1000円割引になったりとか、うん、まあ、Galaxy の S24 のウルトラ 1TB とか購入すれば2万8000円の割引になったりとかするみたいです。まあ、だから一緒に何か購入した方が、まあ、無料でというか実質、うん、私だったらまあ1万1000円分何か無料で手に入れられるということなんで、まあ、ついでになんかこうポチポチっと買っておけばただで手に入るという感じです。はい、まあ、そんな感じですかね。あとは下取りキャンペーンだったかな、うん、下取りのキャンペーンも確かやってた気がする。私そのこの S20 今使ってるそのスマホを、ね、下取りに出そうかなと思ってるんですよ。まあといってもまあ1万円になるかならないかぐらいの金額なんで、まあ、あれですけど、ただ持ってても使わないからね、しょうがないから、はい、下取りに出しちゃおうかなと思ってます。はい、まあ、1万円分ぐらいちょっと安く買えるんであれば全然いいかなという感じですね。で予約期間が終わると、今度購入期間中のキャンペーンってことで、まあ、ちょっとねさっき言ったその同時購入品の、割引額がちょっと下がるはするんですけど、一応予約期間が終わってもそのキャンペーンの恩恵を受けられることにはなってますね。はい、まあ、他にもドコモとか au 各社なんか、まあ、割引額はそんなに変わらないのかなとは思いますけど、うん、まあ、d ポイントカード使ってる、 d カード使ってるとか、まあ、なんか他にも各社いろいろやってますんで、まあ、そういうの使ってる人はねチェックしてみてください。私はまあサムスンの SIM フリースマホかなというところですね。あとはまあサムスンのオンラインショップで購入するとなんかリワードって言って、まあ、ポイントが つくと。うん。まあ、au ならなんか、au ってなんだろう、何ポイント ?t ポイントかな、わかんないけど。d、ドコモなら d ポイントがついたりすると思うんですけど、似たような感じで、まあ、リワードっていう、サムスン独自のそのポイントがついたりもするみたいです。はい。まあ、そういった特典がいろいろあるので、まあ、SIM フリー安いし、うん、まあ、私は SIM フリー一択かなとは思ってます。はい。で、値段、値段言ったっけ ?Galaxy S24 の私が購入しようと思ってる 256GB ですね。メモリは 8GB なんですよね。実はですね、私がこの Galaxy S20、今手元にあるんですけど、これを選んだ理由としては、メモリがですね、なんとこれ 12GB あるんですよ。なぜかわかんないけど、12GB あるんですよね。はい。まあ、ですので、最新の Galaxy スマホよりも、メモリ容量はなぜか大きいというものになってるんですが、まあ、だからメモリがちょっと 4GB 減っちゃうっていうのはありますけど、まあ、でも、そんな12まで使わないよねっていうのはあるかな。うん。今もね、まあ、そのメモリの使ってる容量見れるんですけど、12GB 中の、まあ、7.3GB ぐらいは使ってるっていう感じですね。はい。まあ、ですので、メモリはちょっと少なくなると。で、値段が124,700円ですね。うん。はい。サムスンで購入すると。で、カラーはですね、コバルトバイオレット、アンバーイエロー、オニキスブラックっていう風にあって、バイオレットが、コバルトバイオレットが、まあ、その今回の目玉カラーなのかな、うん、結構かっこいいっていう風に YouTube とかでもね紹介されてましたけど、私はまあブラックでいいかなっていう感じはしてます。はい。で、まあ下取りのサービスを受けられると、まあ、最大で13万円、まあ、多分 Galaxy Z Fold とかなのかな、うん、最大受けられます。まあ、他にも iPhone とかでもね、はい、下取りはしてもらえるみたいなんですけどですね。Galaxy Z Fold 5の 1TB が13万円で下取りしてくれると。で、私が使ってる S20 とかは多分1万円 ?9800 円とかだったかな?ちょっと忘れたけど。うん。みたいな感じで下取りもできますと。はい。そんなところかな。うん。で、リワードポイントももらえて。で、そう。これ支払い方法、じゃあどうすんのって話なんですけど。まあ、なんでも言っちゃいいんですけど、クレジットカードとかね、これもクドラジで前紹介しましたが、なんとサムスンのオンラインショップペイディが使えるんですよ。はい。皆さんペイディ使ってますか？あれから登録しました？ペイディの魅力この前散々語ったと思うんですけど、ペイディはですね、まあ、分割払い手数料がタダになります。はい。3回6回12回だったかなから選べるんですけど、その規定の回数、手数料無料で分割払いできるということで、まあ一括で購入する人はまあ購入してもいいと思うんだけど、でも前そのなんかね、いろいろ話したじゃないですか。手数料無料で分割払いできることにはもうメリットしかないという話を多分したと思うんですけど、まあペイディがサムスンオンラインショップで使えるということで、まあ一括でまあ12万、13万ぐらい消費税込みで、パンって払えなくもないですけど、やっぱいきなりその10万の消費するのは厳しいという人はペイディ使ってみるのありだと思います。私も多分ペイディ使うと思う、購入するとしたら。うん。もちろんそのペイディで支払える金額の上限とかもあるんで、まあ、その辺はちょっとね確認してもらいつつ、まあ、12回とかできるんですかね。それだったらだって毎月1万円の支払いでね、まあ、1年間支払い続ければまあ、そのまま自分の手元にね、スマホをやってくるわけですから、うん。まあ、ペイディ使わない手はないんじゃないかなと思ってます。まあ、ポイントとかはどうなんだろうな。うん。ポイント云々はつかないかもしれないですけど、その、カードごとのね、はい、ポイントとかはつかないかもしれないですけど、まあ、ペイディ使えば手数料無料で。だって12万の商品を12回とかで、分割したら、まあまあ手数料取られるよ。多分1万、2万ぐらい取られるんじゃない?それがタダになるっていうんだから、まあ、使わない手はないと思うんですよね。はい。で、私考えてるのは、どうせ来年また S25 が出ると思うんですよ。まあ、SIM フリー版が出るかはまあちょっとわかんないけど、S25 が、まあ、SIM フリー版、まあ、出ると予想して、 まあ、来年、まあ、1年間支払い続けた後に、で、新しく S24 来ます。で、1年間使います。で、S25 が出ます、来年。出たら、S24 下取りに出して、S25 また買えばいいんじゃねえかなと思って。そうすれば、新しいスマホをもう常に使い続けられる。もちろん、その、お金はね、その時に払わなきゃいけないけど、でも最新スマホを、その、下取りに出せるので、ある程度は、安く手に入るんじゃないかなと、勝手に思ってます。はい。そういうサイクルでいけば、もうスマホを最新のものを常に使い続けられるんじゃないかなと、うん、いうふうには思ってるんで、まあそういう企みもありつつ、ちょっと今回、スマホ予約。私今までね、多分ね、スマホの予約ってしたことないんだよね。うん。なんだかんだ発売、発表発売されて後に、なんかいろんな人のレビューとか見ながら、なんか、あ、じゃあこれ買おうかなとかってして買ってたんだけど、まあ、今回まだ予約期間中ってことで、予約してみようかなって思ってます、マジで。うん。まあ、スマホをね、毎日使うものだし、やっぱり。まあ、ちょっといろいろ考えたんですけどね、まだ使えないわけじゃないし、こいつ、今使ってるやつね。YouTube のアプリが落ちるぐらいなんで、まあ、使えなくはないですけど、まあ、どうせ、いずれか、いずれ、じゃあ、いつかになったら、もう少ししたら多分まだ新しいスマホに買い替えるだろうから、いろいろ不具合とかも出てきてね。まあ、それをするんだったら、もう今のうちに、うん、ちょっと不具合が出てるうちに、新しいスマホに変えておいて、まあ、キャンペーンとかもね、あって、お得に変えたりとかもするし、うん。ですから、まあ、そういうのを利用して、ちょっとね、スマホをもう常に新しい状態にしておくっていうのは、ありかなって思ってます。はい。そんな感じですかね。うん。まあ、細かいスペックとか、うんぬん。まあ、ね、に関しては、YouTube とかでもうすでにその先行体験とかされた方がいろいろ紹介してくれてるので、ぜひチェックしてみてください。うん。いや、ほんとね、いや、これマジびっくりした。ほんと、SIM フリーに関しては。国内版ね、同時発売。めちゃくちゃ、全然なんかもう、まあ、不具合は出てたけど、スマホ乗り換えたいなって思いではいたけど、全然スマホを今すぐなんか購入して乗り換えるってつもりはなかったんですが、今回の Galaxy S24 が、まあ、SIM フリーで、国内版 SIM フリーがその同時発売ってことで、いや、これはもう、今、このタイミングしかないんじゃないかなって、ね、ほんと運命ちょっと感じちゃってはいるんですけどね。はい。まあ、そんな感じで、結構テンション上がっていますので、まあ、もしかしたらちょっと落ち着いたら、よくよく考えてみたら、いや、まだいらないかもしれないなってなるかもしれないし。はい。まあ、その辺はちょっとどうなったか、またおよいね、別の機会にちょっとお話できたらなと思います。概要欄にリンク貼っておくんで、サムスンのね、ぜひ自分で調べて、iPhone ユーザーの方、ぜひ、Android、Galaxy に乗り換えてみてはいかがでしょうか。はい。まあ、すでにギャラクシー使ってる人はね、まあ、私みたいに古いギャラクシーであれば乗り換えるメリットあるんじゃない？だってもう4年も前のモデル使ってますからね、私の場合は。うん。S23 使ってる人は、まあ、ね、まあ、常に私、さっきも言ったように新しいスマホを使いたいっていう人は乗り換えてもいいと思いますけど、うん、S23 から S24 の性能差はそんなにないらしいです。うん。まあ、AI、Galaxy AI もね、なんか後々 S23 でも対応するって話もありましたから、まあ、そんなに無理して乗り換える必要はないかなとも思いますけど、うん。はい。まあ、ぜひ、iPhone ユーザーの方も、Android ユーザー、Galaxy ユーザーの方も、ぜひ乗り換え、検討してみてはいかがでしょうか。はい。というわけで、じゃあ今回はここまでにしたいと思います。今回もここまで聞いていただき、ありがとうございました。それでは、また次の配信でお会いしましょう。バイバイ。